気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いやー、歴史って素晴らしいですね。さよなら、さよなら。
あ、もうさよならですか。
ラーメン大好きラーメンさんと、
歴史より地理が大好きなノブがお送りします。よろしくお願いします。はい、私どちらかというと歴史の年表を見てるよりも、うん、世界地図見てる方が好きです。
確かにね、うん、そっちの方がほら現実に
役
に、
今の話だし
違うの、ノブ、
はい、
歴史の醍醐味は、はい、過去を知って未来に生かすのが歴史の醍醐味なのよ。
はい、だと思います。
歴史の何百何十何年にこんなことがありましたは、うん、歴史ではないんです。歴史は過去にいろんなこと、人間ね、
はい、
ほら世の中はほらいろいろ、先週も言ったようにイノベーションがいろいろあって、車ができたり飛行機ができたり、はい、電話ができたりしたんだけど、はいはい、使ってるこの人間、うん、僕たち人間は何もバージョンアップされてません。
まあ昔の人も同じことやってるよなって思うことはたびたびありますよね。
だから今までもう何百年何千年と、先人がいいことも悪いこともやってるんですよ、
はいはい、
それを見て未来に生かしましょうというのが歴史の醍醐味だとラーメンさんは思います、
うん、まあそうですよね、はい、それで、そういえば先週ラーメンさん面白いこと言ってましたよね、
うん、何だっけ、
ほら三国志の話でさ、
あ、じゃんじゃんって
じゃんじゃんって
で静かに行けばいいやんっていう、うん、
行けばいいやんで、最終的には大将はどこだみたいな感じで引っ張り出してきて、うん、タイマーに持ち込みたいと、
うん、
そんなことをせんと草むらから弓でピピッと撃てばいいのに、うん、なんでそんなことするんだとっていう話をちょろっとしたら、ラーメンさんがなんかちょっとそれについては一言あると。
そうなの、みんなね、その中国やら、まあ、もちろん日本の、戦国時代やら、うん、弓でやればいいじゃんとかね、
はい、
いろいろあるんだけど、うんうん、歴史の教科書にはちょっとしか出てこないんだけど、
うんうん、
めちゃくちゃ最強の国っていうのがあるんですよ。
最強の国、
最強の国、
うん、
もうこれ人類今までで最強の国はここじゃないかと。
もう
どこだと思いますか。
モンゴル帝国。
正解です、モンゴルの。あそこがなぜ強いか。でも強かったのは、1600年ぐらいまで。1600年、もうちょい、あの辺、中世までだ
ね。チンギス・ハンが。
そうそうそうそう。
やってた時ですよね。
あれからちょっとしたら、急にね、ブレーキがかかるんですよ、うん。それまでに、その前までは、もう、ほら、大昔を、ほら、見ると、ゲルマン民族の大移動ってあったでしょ、
うんうん、
あれ、何
ヨーロッパ大陸をさ、
うん、
席巻してたんじゃないですか、その頃は。
そう、あのフン族っていう、まあ、今でいうあのモンゴルとかあっちの方の遊牧民の人たちね、
はいはいはい、
その人たちがどんどんどんどんこう、うん、東に攻めていって、もともといたヨーロッパの人たちがどんどんどんどん追い出されていったと、
はいはい、
っていうのがゲルマン民族の大移動っていうんだけど、うんうん、だそんな民族を追い出すぐらい強かったの。
うん、
でそれがほら、チンギスの時代もそうだったでしょ、もう世界の何分の、
はい、あの広大な中国を一時とはいえ支配しかけてましたからね、
うん、中国もそうだし、もう小アジアあたりもそうだね。だからその中東あたりまで、
はいはい、
で上はロシアの方も国にしてたわけで、
うんうん、
なぜ強いか、
なんであんな強かったんですかね。馬でほらバーって行って、
そうなの、
どうこうしてましたよね、あの人たち、
うん、ほらでもさ、馬だったら日本にも、うん、中国にももともとあるじゃない。
ありますね、
ヨーロッパにも、
うん、
なぜ モンゴルの馬が強いからなのよ。
そういう馬なんですか？その
馬は一緒なの。
一緒なの？
うん。ハードはみんな一緒なの。ソフトが違うのよ。馬っていうハードは一緒なんだけど、使う人間が違うの。
なんだろうな。
はい、じゃあそこからもうちょい掘り下げて。
はい。
あの人たちは、うん、遊牧民でしょ。
遊牧民ですね。なんかテントとか背負って生活してたわけでしょ。
うん。遊牧民は何をするの？農耕じゃないじゃん。
放牧ですね。
放牧。ということは仕事は、う
ん、仕事は馬を追っかけるのが仕事。
うん。だから、うん、簡単に言うと、うん、みんな、うん、元 GP レーサーみたいなもんだね。
あの、馬のことを知り尽くしとったわけです
よ。そうそうそう。
ちっちゃい頃から。
で、馬を使って、その仕事をするわけじゃん。うん、だから、もう絶えず馬に乗ってるの。うん、まあ、その他の地方の人は、まあ、戦場に行くように馬の訓練しましょうか。
はいはいはいはい。
でも、それ人たちはもう生活に馬が根付いてる。
ああ、手足のように
馬。そう、だから、手放しでもう乗れるの。だから、走りながら、この、やぶさめみたいなのあるじゃん。あんなのはもうお手の物で、それだけじゃなくて、うん、その、何羊とか、ああいう放牧とか、馬もそうなんだけど、その陣形をコントロールしながら動かすじゃん。
うんうん、
だからそういう動きも慣れてるのよ。馬を使っての陣形変形とか。
それがもう生活に根付いちゃってるわけですね。
そうそうそ
う。だから、ユダヤの人たちがさ、うん、ちっちゃい頃からあの、タルムートをこうね、うん、お金の話をひたすら聞かされて、お金のことにとても上手になったみたいな感じですね。うん、
環境なのよ。違ってたのは。で、しかも、自分の土地に執着がないじゃん。はい、遊牧民だから。
うん、
もうだからね、比較の速さで、どんどんどんどん征服してくる。
あの人たちってさ、その攻め入れたら、攻め伏せるじゃないですか。うん、その町の管理は、もう元々いた人一つに勝手にやってる
から。だからね、めちゃめちゃグローバルなんでやってる。
で、その頃に一気にこの、交易路が、流通が めちゃめちゃ激しく、動くようになったって言ってますね。
うん、だから、うちたちと組むんなら、別に、迫害もしてないよ、好きにやってくれと。
うん、あれ何今まで通り暮らしていいのみたいな。
そう。
まあその代わりハンさんに、ハンさんチーズって言っとけよみたいな感じで。そう。
で、さっきのほら、ジャンジャンの話に戻るんだけど。
はいはい。三国志ですね。
うん。ほら、日本でも、ブオボー、ブオボー、語れ、うわーじゃん。
はい。
なんかイメージ的に。
う
ん、
黙っていけばいいのに、
それがモンゴルの人たちは、うん、そう、ほら、結局、狩りとかもやるからね、その人たち。
はいはい。あ、逃げられないように。
そう。だから、馬を使って静かに行って、うん、いきなりもう、プシュプシュプシュプシュ、で撃って、うん、もう、敵からしたら、いきなり槍が飛んでくる感じだね。
いやいや、我こそで言ったら、
そうそう、そんな言った
ら、ね、
そうそうそう。そりゃ強いよ、と。だけど、その、モンゴル帝国っていうか、遊牧民の人たちが栄華を誇ったのは、その、中世までで、
はいはい、
あるものがイノベーションが起きて、うん、一気にその勢いがなくなった。
はいはいはい。
それは何でしょうかというと。
火薬ですか？
正解、鉄砲なの。
そうですね。鉄砲の前に、弓の先っちょに矢尻に火をつけて飛ばすっていうのをやってましたね。
そういう飛び道具が、うん、ほら、それまでは、その馬が最強だったけど、
はいはいはいはい、飛び道具が出てきちゃったから。
そう。
まあ、それまで自分たちが飛び道具みたいなもん、
うん、だからそれ繰り返して話も繰り返して今度近世になったらあれじゃんその今度戦争が国対国になってくるじゃんまた、
はいはい、
で戦艦とかになるまず、うん、海が、うん、だいたい中心で国境、うん、アジアとかあっちの方だとで戦艦がほら大きな戦艦があれば強いみたいな時代もあったんだけど、
はいはいはい、
それが飛行機っていうイノベーションが起きたら、
うん、それが第一次世界大戦ぐらいかな。
そうだね、
第一次世界大戦の頃の飛行機は、
空爆、なんかちょっと普通の飛行機をちょっと改造した
り。そう、上からせいぜい重りみたいなものを落とす程度だったらしいですね。うん、でそれで、第二次世界大戦になって一気に制空権っていう、考え方ができてきて。
だから、馬みたいなもんなんだね、あれが。
そうですね。うん、
だから、これからも何か、そういう、今まで戦艦が最強だったのが、うん、飛行機が出てきたら覆される、
うん
馬が最高だったんだけど、鉄砲が出てきたら変わっちゃう。
南米アンデスのインカ帝国 がものすごい繁栄してたのに、うん、ほんの百数人の、スペイン人
ね、
に滅ぼされちゃったのは、やっぱりそのスペイン人は何といってもまず鉄の武器を持っていたってことと、うん、あと馬を持っていて、うん、まあとにかく南米の人たち馬知らなかったから、うん、なんじゃあの生き物はみたいな、
うん、
悪魔やーみたいな感じでビビくりまくって、うん、もうとにかく話にならなかったらしいですね。あと決定的だったのは病気、
そう感染症ね、
そうそうそう、うん、っていう話がね、鉄なんだっけ、そういう本、まとまった本があるんですよ。なんて名前の本だっけ、鉄なんとか感染症だったか、まあいいや、うん、今言った通りのことが起こるんですけれども、まあ、だからね、何もなかったところにいきなりとんでもないイノベーションやってきたら、うん、そりゃ世界変わりますわな。だってほらアフリカとか、ほらキリンとかゾウさんがいるような国がある日突然、
うん、
携帯電話がめっちゃ普及しだしたんですよね、あそこって、
うん、
だってそれまで電話線とかインターネットとかのインフラなんて全くゼロだったのに、
うん、
これは無線で飛ばせるものが出てきたら、それはもうあっという間に普及しますわなって話ですよね、う
ん、だからこれからは日本の方がなんか取り残されていく感じがするよね、そういうところ。
すでにもうある程度のインフラとか、設備とかね、文化があるところっていうのはもうそれ以上なかなかいきなりね、ジャンプして発展するなんてことなさそうですけれども。
だから日本にもね、本当破壊的なイノベーションが来ないとね、
まあよく言われてますけど、外圧がないと変われないみたいなこと言うじゃないですか。ね、うん、ね、100年ぐらい限定でアメリカの51番目の州になると
か。いや、そっちの方が手っ取りないけどね、なんか。もう、公言すればいいよね。まあまあ、政治的な話はね、この番組はしません
ので。そんなに難しくないんで。
うん。
うん、あ、でもほら、先週もさ、うん、PayPay ドームの話しましたけれども、孫正義さん。孫正義さん、あの方、九州の出身なんですよね。
そう
です。
どうかな。
で、まあ若い頃は大変貧しくって、お家が。でこのやっぱりその孫一家は韓国から来た人たちだったんで、もともと豚骨とか豚肉のこうね、放るところを捨てるものを上手にこう料理して食べるっていうことに長けてた人たちだったんですけど、
うん、
でご近所の人たちにこう自分たちでこう締めた、
うん、
締めてこう掃除した豚のこのホルモンとかを配ってもらってたらしいんですけど、
うん、
その当時日本福岡の人たちってそういうの食べる文化がなかったんで、
うん、
どうしたらいいかわからんとか言って、結局余らせて腐らしちゃったみたいなね、エピソードがあったっていうふうに聞いてますけれども。でもそこからきっともうちょっと進むと、今度は豚骨ラーメンができるようになったみたいな、
そうね、
来るんですよね。
いや、本当に、そのスピードが年々速くなってきてるよね。いろんなことが変わるのが。
で一つこう破壊的なサービスができるとあっという間に普及するじゃないですか、
うん、であっという間に認められないとなくなっちゃうでしょ、ミクシーみたいな、
そうそうそう、だから TikTok とかね、うん、できるまでには TikTok みたいなやつが多分いろいろ出てきたんですよ、うん、最終的に生き残ったのは TikTok なんですよね、きっと、うん、なんでしょうね、自分たちの普段の何様子を配信するってさ、まあこの番組は似たようなもんですけど、なんだスペシャルなことはない、おっさんが酔っ払ってるだけなんですけど、うん、まあ、酔っ払って
る。いや、顔出しはさ、ラーメンさんも SNS 系は一切顔出ししてないんだけど、
はい、
トップページとかで、よく出すよね、みんな。
まあ出しても大したことないやと思ってんじゃないですか。
例えばさ、思ったら たまにほら、お店とかの酷評するじゃない。
うん、これはダメだとか食べれないよみたいな、
それが例えば自分の知り合いがその店に勤めてた関係者だったらなんか、はい、お前とか
ちょっと気まずいですね、それ
でしょう、なんかそんな風に思うから、なんか顔出しもそうなんだけど、あんま悪口もね、
うん、
まあ、でもこの番組は悪口じゃなくて評価をするだけなので決して悪口ではありません、
ありませんね、
はい、
そういえばね、
うん、
最近あれなんですよ、イデオン、ラミさん、イデオンって知ってます？
イデオン、ここ
でしょ？そうそう、イデオン、
うん、ロボットでしょ？
ロボット、 イデオンのアニメをちょっと最近見てて、
どんなアニメだったっけ、
うん、そう、わからないでしょう、うん、あのね、ラメさんに言われて YouTube のプレミアムに入って、そうすると YouTube ミュージックって使えるじゃないですか、はい、でそこでイデオンの歌が流れてきたんですよ。
あ
れ
イデオン、
そうそうそう、うん、これイデオンだったよな、どんな話だっけと思い出さなくって、うん、でAmazon プライムで今 見てるんですけど、うん、全39話ぐらいかな、うん、1日1話ぐらいずつのぐらいのペースで見てるんですけど、
どう、
面白い、
面白い、
超面白い、よく、まあでもね、よくもまあこんなお話を子供向けのアニメにしたなっていう。
80年代だね。
実はね、ガンダムの直後なんです、あれ。
え、そうなの、
うん、なんかガンダムよりずっと古いような気がしてたんですけど、ガンダムの直後らしいんですよ。
マクロスとかガンダムとかの間ぐらい。
マクロスもうちょっと後ですよね。まあただガンダムもほら、気がつけば我々多分再放送をメインに見てたような気がするんですけど、 そうだね、うん、そのイデオンを見てて、うん、まあ絵は古い絵ですよ、うん、まあしょうがないんですけれども、やっぱり結構内容がハードで、まあ、ここでは内容を語りませんけれども、うん、昔のはあの時代にこんなハードなアニメやったんだってね、妙に感心しました、ね、
ハードというとどうハード、
業が深いんですよね。
業、う
ん、さ、悪者がいて悪者をやっつけるみたいな話じゃないんです
よ。悪者にも
悪者に事情があって、やつらもやつらの生活があってっていうの
を、ガンダムと同じね。
そうそうそう。よくこんなお話通したねっていう思うようなね。
それ小学生相手にやるわけでしょ。
まあ基本だってオープニングのタイトルとかは正義の心がとか怒りがとかって言ってるんですけど、話の内容はそんな正義と悪とかを頭抱えて考え込んじゃうような
ね、人間とはの方だよね。だから
ガンダムだってそうじゃないですか、正義の怒りをとか言ってオープニングの歌で言ってるのに、正義ん、連邦軍の若者は頭抱えて戦闘に行きたくないとか言い出すし、悪者は ジオンはジオンでなんかいろいろ考えのある人がいっぱいいるしね、善と悪じゃないんですよね。
だからその前にやってたザンボット3とか本当子供向けだったね。だからね、
でもさ、あれもトラウマじゃないですか。
なんで？
人間爆弾知りません？
知らん。
まあこの話しだすとキリがないんで、ぼちぼち切り上げないといけないんですけど、とにかく暗いお話なんですよザンボット3も、うん、主人公3人いるんですけど、うん、ザンボット3 3つ分かれるじゃないですか。そのうちの2人死んじゃいますからね、
う
ん、
あ、そうなの。
そうですよ、っていう暗いお話なんですよ基本的に。
3分の1残るのは、
うん、1日こんだけ食べなさいって言われたら、うん、その3分の1だけしか食べれないって言われたらどう思います？たとえそれが野菜であったとしても
辛いね。
辛いでしょう、はい、じゃあこれを食べて補いましょう。
はい、
はい、今週のものでございます、
はい、
今週も無理やりでしたね。
はい、それがいいです。
まるちゃん、
はい、
1食分の野菜コク塩タンメン、1食分の野菜コク塩タンメン、1食分の野菜コク塩タンメン、
これね1日分と勘違いするんだしそうになるんだけど、1食分だからね。
1食分ですね。
これ注意書きのところちょっと読んでください。
1日あたりの野菜摂取量の目安は 350g、 本品では1食分の野菜、はい、1日分の目安の3分の1相当の量を使用していますと。まあ3つ食えってことですね。まあ、これサイズは縦型の大
よりちょっと
若干低いですね。
背が低いね。
微妙なサイズだな、
うん、
これどういう商品なんですか？
これはローソンとまるちゃんの、はい、まあ何ていうのコラボ商品というか、
まあ相変わらずもうこれ毎回言ってるんですけども、ローソンのコラボ商品ってどこにもコラボって書いてないんですよね。
ローソン色がないもんね。
そうそうそうそう、もう何まるちゃんさん、どうぞ好きにやってくださいみたいな感じで出てきたものっぽい、
ね、もうセブンとかファミリーマートがもう堂々とねファミリーマートのみたいな感じで歌ってる、
ね、セブンイレブンにいたってのもね、頭に鉢巻きして腕組んでる人の隣にセブンイレブンって書いたりしますからね。まあそのつつましい感じのローソンのコラボ商品ですけど、はい、一食分の野菜コク塩タンメン、あ、今蓋開けたんですけど、
うん、
ほら見て、
あ、これ野菜スープじゃん、固形の
フリーズドライの、うん、野菜スープの塊みたいなのが入ってます。それに加えて大量のこの何ですか、かやく、
うん、
キャベツですねこれ。
野菜はですね、キャベツ、チンゲン菜、玉ねぎ、小松菜、 ネギ、ニラ、人参が入っております。これ動物的な具はないかな、入ってないね。
まあせいぜい出汁ぐらいじゃないですか。
そうだね、だから動物的な具は一切ないです。
まあ、野菜を取るっていうのがメインだからなのかもしれないけど、別にいいじゃないですかね、エビとか豚とか入れてくれても。
そう、まあ野菜がたっぷりみたいなイメージがあるんだけど、これがどのくらい今このフリーズドライが、
はい、
このお湯に使った時に戻るのか、
うん、戻るか、
これが楽しみですね。
あとはあのこのほら特製油が保険、はい、小袋でついてますけど、
これ黒石用のところだね、う
ん、まあ油は取るんだって感じですよね。ほら我々筋トレやってると、ね、あの油に結構敏感になるので、
ね、うん、
タンパク質もっと取ろうよって思っちゃいますよね。
タンパク質全くないねこれね。
本当ですね。これ脂質と糖質だけじゃん、うん、あとはまあファイバーがいっぱい入ってるっていう、まあそうね、ファイバーおまけみたいなもんですからね、うん、基本的に。原材料を見ると、うん、あの植物油脂とか植物性タンパクの他に、まあ、チキンエキス、ポークエキス、醤油、ラード、まあこの辺ですね、だしのあれは。
そうね。
で、このたっぷりの野菜と。
はい。これ今回ちょっと丸ちゃんが続けて、2週続けてあの取り上げちゃったんだけど、あの、この特製油。
はい。この袋同じデザインでしたね。
先週やったのが、金星シリーズの塩そばだったんだけど、全く同じ色違いの
油の袋が入ってましたね。まあ、あの、前回のやつはほら、生姜の風味が。生姜オ
イル。今度はこれは、
なんだ
ろう、ソルトオイルだと思います。
ソルトオイルですか。
うん、塩タンメンって書いてありますよね。
じゃあ、お湯入れていきます。
はい、
たっぷり入りそうですね、これは。たっぷり入れて、はい。で、なんと熱湯5分です、これ。
ということは、ノンフライですね、これ。あ、違う、フライ麺、油揚げ麺って書いてありますよ、これ。
なのに5分。
うん。
野菜が戻るのに5分かかるのかな。はい、5分スタート。
というか、麺が太いのか、野菜が戻りにくいのか、どっちかだね、これは。
はい、5分経ちました、はい。では、開けていきましょう。
さあ、串を
食べて。野菜しか入ってないです。
あ、ほんとだね。
うわぁ。
麺は太そう。あ、太そうだね、なんか。
太麺ですね、これ。うん、どうやら。
あ、その麺美味しそうだね、なんか。
てか、具材が、緑色しか入ってない感じですね。
はい、そこに。
で、ここに、調味油を、特製油を。よいしょと、はい、透明な油が、
なんだろう、ソルトオイルの、
あれ、
何、
なんだろうこれ、
コク、
違う、なんか風味がついてる、
何だろう、
なんだろう、思い出せない、なんだろうこの風味、思い出せないけど何かの風味です。さあ、出来上がりました。はい、油がぎっとり浮いてます。で、この、太麺ですね。さすが5分待たせただけはある。で、こいつに、お野菜を。すごいですよ、ラーメンさん。七草がゆみたいな。はい。じゃあ、取り分けました。はい、じゃあ、実食いきます。
はい。
うん、匂いはあのインスタントラーメンって感じの匂いですね。塩スープの油はぎっとり浮いてます。あ、うん、なんだこれ、
どうした、
うん、このよくある塩ベースのスープに、
うん、
たっぷりの油が絡まってて、ちょっといい感じに仕上がってます、
ね。
いい感じに。じゃあ、お楽しみの麺ですね、これ。
はい。
あれ？
何？
いいぞ、この麺。 確かに太いです。
うん。もっちり。
もっちりしてる。先週のあれ、
金星シリーズ。
金星シリーズのあの麺、あれをそのまんま一回り太くした感じですね。
あ、それは期待大よね。
ちゃんと歯応えしてる。
うん。うん、じゃあ野菜って野菜を。
野菜が今、じゃんじゃん入ってきてますけど。野菜がもう、よくラーメンとかにのどっさり乗ってる白菜系の野菜みたいな、あんな感じですね。
さあ、ラーメンさんもいただきましょうかね。スープの色が、透明にちょっと塩で、ほんのちょっと濁ってるようだけど、まあ、透明スープと言っていいでしょう。ただね、透明スープなんだけど、野菜が多いから若干緑に見えるんだよ
ね。緑がかってますね、これ。
匂いは、このオーソドックスなインスタントラーメンの匂いがします。塩系の。いただきます。これ野菜の甘みがすごくするね。
野菜の出汁ですかね、これ。
これ甘い。これは、ちょっと、美味しいぞ、これ。かなり丸いね、味が。
丸いですね。まあ、それ多分油でしょうね。
麺ももちもちこれ。確かに。
油の風味が何なのかちょっとまだ、いまいちわかんない。
この麺の幅が5ミリぐらいありそうな平打ちの縮れ麺なんですけど、じゃあこれ本当弾き返すね。
ねえ、いいですね。
噛むとしっかり弾力があって。
いやノンフライ麺、じゃあフライ麺すごいぞ。
なんかね、これコクだね、本当。いや、これも名前通りだね。黒塩タンメン。
多分そのコクは、後入れの油から来るもんじゃないかなと思うんですけれども。
野菜も美味しい、シャキシャキして。
やっぱり、たっぷり入ってると嬉しいですね、野菜。これでも。
これ野菜もさ、噛むと甘いでしょ。なんか全体的に甘みを感じる。
若干汁がこう減ってません？なんか汁足らない系じゃないですか、これ。
麺が吸ってそうなのか、フリーズドライの野菜が吸ってるのか。いや、これ
あれあれあれ、
意外な、
あれ
意外にうまい。
あれあれあれ、
全く戦前戦う前の評価は低いです、これ。
先週もそんなこと言ってましたよね。
これ、まるちゃん。ちょっとこれ戦略か、これは。
ね、
でもさ、食べてもらわないと意味がないじゃん。だからパッケージングをもっとこれ、なんか、響くやつですよ。
これね、その、野菜を取らなきゃなと思って食べる人。
まあ、そもそもカップラーメン手伸ばさないじゃん。
そうですよね。
これを言っちゃおしまいなんだけど。
いや、それ、どうこう置いておいても、このどっさり野菜を食べるっていうのが意外と快感なんですよね。もうね、今カップの中がもうほとんどあと5分の1ぐらいしか残ってないんですけど、このどっさり野菜と麺
のみ
っていう感じで、
この動物系の具がないのもなんか斬新でいいね。
そうですね、もうシャキシャキ感だけで食べさすみたいな、
胃がもたれないけど美味しいっていう、
その今流行りの激辛とかニンニクとかっていうのは全く一切ないんですけど、
逆ベクトルだね、これ。
いやいや、この食感で食べさすの面白い。すごい満足感ありますよ、これ。まあ、確かにスープもしっかり味はついてますけど、なんといってもこの野菜の歯ごたえですね。これは面白い。いや、野菜なんか栄養がそんなにないから食べなくてもいいよなんて言ってごめんなさいでした。 さあ、まるちゃん、一食分の野菜、国商タンメンなんですけれども、阿部さん、こいつをどう評価しますか？
これね、これ一言言うと、センズですかね。
センズ、うん、あの、食べるとダメージが回復する魔法の豆ですか？
そう。いや、こんな、悟空が言ってたじゃない。
はい。
いや、こんな豆みたいな。それポンと一口入れると、
はい、
もう今までボロボロだったからがドカーンと、うん、だからもう期待以上にすごいとこれは見た目以上にすごいぞと、でこのラーメンも本当パッケージの見た目以上にこれ中身は本物ですよ。これ
インパクトありますねこれ、
うん、
これうまい。いやいやいや、このパッケージもなんかこう野菜のなんていうんですか、あの水彩画じゃないけど色鉛筆で描いたような優しい感じのイラストのテイストになってますけど、いやいや、このインパクトはかなり強烈ですね。
だこの辺がね、最近ローソンに感じるところなの、もったいなさを。ローソン の, あのプライベートブランドのいろんな商品あるじゃん、はい
は
い、
うん、
あれがなんかあの水彩画というか色鉛筆で描きましたよみたいな、商品の写真じゃなくて、例えば何あのお肉にしても
モノトーン統一された感みたいなのね、うん、
なんかね、購買意欲がかきたたれないで、
かきたてられない。
かきたてられない。
丁寧な暮らし感が漂ってきますよね。
もう、無印良品が好きな人は響くかもしれないけど。うん、
そこへ行くと、あの、セブンイレブンの頭の悪いことってはないですよね。大好きなんですけど、あの、わかりやすさ。野菜タンメンとか、激辛とかも。極太の字で書いてありますからね。
そこで戦ってもローソンは勝てないと踏んだんだよね。
なるほど、あの違う立ち位置を見つけたわけですね。
そうそうそう、う
ん、にしては、うん、この野菜ねかなり強いですよ、
うん、
ぜひあの 手に取ってみてください、ローソンに行ったら。はい、一食の野菜国商タンメンでした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。
ラーメンニキー K。
野菜をフィーチャーしたラーメンって、うん、なんか思いつきます？ラーメン、い
や、それこそタンメンなんですよ、ジャンルで言うと。ラーメン界で言うと、うんうんうん、あの西で言うとちゃんぽん、東で言うとタンメンっていうのはそれに当たるんだけど、
はいはいはい、基本野菜をどっさり入れて食べる感じですか。
そうそうそう、うん、それの白濁したスープでやってるのがちゃんぽん、それを鶏ガラとかのあっさりしたスープでやってるのが、うん、タンメン、
うん、まあ、ちゃんぽん麺も時々無性に食べたくなりますけどね、あの野菜どっさり入れて入ったやつ、
うん、だからこのジャンルっていうのはブレないね、昔から。
あ、でもこの今日のまるちゃんの国商タンメンもどちらかというとそのちゃんぽんにちょっと近い感じがしますね。麺
も太くてね、
野菜もどっさり食べれるし、
ちゃんぽんはこれに海鮮の具材とか、まあ、お肉も入るんだけど、はいはいはい、その辺をカットした動物なしちゃんぽんみたいな感じだね、これ。
ベジちゃんぽん、
ベジちゃんぽん、ベジタンメン、
うん、なんかこの分野もっと注目されてもいいような気がしました。
まあ、確かにリアルのお店だと最近、最近じゃないね、何年か前からつけ麺ブームが流行った陰に実はタンメンブームっていうのはちょっと来るかって言われてたんだけど、
うんうん、
そんな来なかったね、タンメンブーム。ちょっとしたタンメンで有名な店はちょっと あるんだけど、
はいはい、
全国的にタンメンがドカンって出ることはなかったって感じだな。
その例えば、博多ラーメン、豚骨ラーメンとか、うん、そういうの激辛ラーメンとか流行ったみたいな感じじゃなくて、まあ、一つのジャンルとして徐々に成熟しつつあるみたいな。
そんな感じだね。
なるほどね。まあでもやっぱりほら、我々筋トレしてるから毎日タンパク質タンパク質タンパク質じゃないですか、
うん、
どちらかというと野菜は後回しになりがちじゃないですか。
そう
だ
ね、
とは言っても、はい、やっぱ我々人間霊長類人かホモサピエンス雑食性ですから時には野菜もどか食いしたくなりますよね、うん、っていう時にこういうのがね、まあ、1食分とは言わず2食分でも3食分でも食べればいいなと思いました。
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではエンディングいきましょう。
エンディング、
はい。
いや、歴史よ。
歴史ですね。
いや、
まあ、その歴史をあったことを踏まえて、うん、あかつてここでこんな戦いがあったのとかつてここでこんな奪い合いがあったのっていうの思いを馳せながら、世界地図の中身が私は大好きなんです。
だからね、その歴史のバックヤードがないと、ロゼッタストーンはただの石ころやからね。
ロゼッタストーンって
ね、ロゼッタストーンって、ね、そうだし、あの石碑とか、
はいはい、嘆きの壁とか、
うん、見てもただの石なの。何も知らない人からすると古墳とかもただの山なの。
ただの山ですねもうそこに埋まっている人がどんなことしたの
か。それを見ていくと、なんかね、歴史はさらに面白くなって、そのさらに未来に生かすのが本当に歴史では大事なことかなと思いますね。
なるほどね。こんな時代だからこそ歴史にも目を向けてみようと、
うん、
あ、それであのあれですよ、ね、我が家では、はい、カズレーさんの50点塾って言って、YouTube でカズレーさんがひたすら歴史の問題を読み上げるみたいなやつあるんですけど、
はい、
まあ、前も言ったかな、1時間ぐらいずっとそれやってて、
それ正解は出る？
あ、出ますよ、もちろん。何年に何々をした人は何でしょうみたいなこと言って、うん、その後に正解を見上げてくれるみたいな、まあ、流し聞きしてるだけでもこれちょっと国語の歴史の点数が10点ぐらいは上がるんじゃないかって思う。
ただそれはテスト用だもんね。
いやでもそれでも面白い、
面白い、
やっぱり。あ、そう、このことあった、このことあった、やっぱ時系列で並べてくれると、
確かにね、
こういう順番であるんだなってのが分かるじゃないですか。
あとね、その時系列をほら、みんな日本史と世界史を別々でやるとか、
あれもったいない、
同時でやらない
と、並行にやらんといかん。あれは
三国志の時まで卑弥呼様だからね。
そう思って初めて聞いて、うん、あ、そうだったんだと思うじゃないですか、うん、まだ日本ではこのね、あにゃほにゃほにゃとか言いながらやっとった隣で、うん、じゃんじゃんじゃんとかやっとったわけですよ。
ね、政治もちゃんと成熟してるし、律令制度もちゃんとあるし、
はいはい、っていうのをパラレルにできるといいんですけど、ね、なかなかでもね、学校の授業でそこまでやるのはしんどいかもしれないですね、うん、
確かに。
はい、ということで、今週もお届けしました。皆さんのお相手は、
いや本当歴史いろいろ触れてください、楽しいですよ、ラーメン大好きラーメンさんと、
地理も楽しいです。それより何より今私は数学がすごく面白いです。子供にお勉強を教える毎日のノブがお送りしました。また来週。
そうだろう、数学は何が楽しいの？
超楽しいです。
えっ